こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして、株式会社アンドパッドのフェローをされている柴田さんにゲストでお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。先週はもうね、準備していただいたものの、何ですか、3分の1、4分の1ぐらいしか喋れなかったんじゃないかっていうぐらいね。
いやー、もっと早く来るべきでしたね。
確かに、もっと早くお呼びすぎて。うん。ちょっとね、いや、こんな話をしてる場合じゃない。もう早く本編に
入る。早く
行きましょう。大丈
夫。はい。ということで、後半ね、後半のところはどっからね、話そうかなっていうところで、早起きとおっさんの趣味っていうテーマで、入っていきましょうか。
前回もなんかちょっと趣味の話からの流れですけども。うん。
そうなんですよ。
これはどういう、あれですか、最近の趣味がちょっと増えたりされてますってことですか。
そうですね。そうなんですよ。その、まあ、そこ、ノートには書いてないんですけど、ちょっとガーデニングをちょっと本気でやり始めていて。で、まあ、ちょっとその前段に、なんか、40代こう後半になってくると、みんな早起きになると思うんですよ。
そうですね。
なりません。
なりません。
なります。早起きがもう目が覚めちゃうっていうやつですよね。う
ん、はい。なんか、起きるつもりじゃなくても、まあ目が開いて、
うん、そうそうそう。
布団の中にいても結局、スマホをいじって、1時間経過みたいな。
あら。
で、まあ僕、だいたい5時ぐらいにも目がパッと覚めて、
早い。うん。
で、元気があるときはもう、5時にガバリって起きて、だいたい毎日5時半くらいに起きるんですけど、で、これはなんか、妻にはそんなことないっていう、なんかそこを否定されちゃったんですけど、よくシニアな男性が趣味としているものは、早起きとすごい相性がいいものが多いんじゃないかなっていう仮説があって、
ほうほうほう。
なるほど。
で、まず1個はランニング。
うん、あ、もう僕も今、そうですね、早起きしてランニング、まさに。
朝の涼しい時間に走りましょうっていう。
むしろ夏とかはね、走ってらんないですからね。
あ、そうそうそう、そ
う、うん。
で、あとは釣りとゴルフ。で、これは、朝の5時、6時から現地へ出撃するっていう。う
ん、ああ、そっかそっか、ゴルフはね、早朝にゴルフバッグ積んで車で出かけていくって感じですもんね。うん、
2時間、3時間かけて、
うんうん。
レジャーのポイントまで行って、9時、10時から、スタートみたいな。
うんうん。
確かに。
これ多分、遅く起きる人にはできない趣味だと思うんですよね。
確かに。まあ、ゴルフ場の、まあ、京都とかだとね、ゴルフ場近いからね、午後で回るとかはいけるかもしれないけど、うん、特に都心とかに住んでると難しいでしょうね。
うん。
確かに。
まあ、仮説なんで、まあ、
はい、
そう思ったらすぐらいでいいんですけど、で、本題は、うん、まあ、盆栽とかガーデニングなんですよ。
あ、これも朝ですか？
そうなんですよ。まず朝に水をやるっていうのが一個大事で。で、二つ目は、特にまあ、6月、6、7、8の夏場に、午前中にガーデニング作業をやると、もう熱中症で倒れるんですよ。
あ、暑くなっちゃうんだ、もう。
もうめちゃくちゃ暑いんで。
うん。
で、ベランダでやってても暑いんですよ。僕マンションに住んでるんですけど。
は
い。なので、早く、日が昇る前とか、登った直後のまだ温まってない時間からやるっていう、をやっているんですよね。
なるほど、なるほど。なんか、ところジョージさんもなんか、ガーデニングっていうか、なんか農作業してて、熱中症で、ちょっと前か、何年か前倒れてましたもんね。やっぱね、暑い、そうそうそう、暑い中ね、やっちゃうと、そうなんでしょうね。
で、じゃあちょっとガーデニングの、
はい。まあ、そこからガーデニングってことで、ガーデニングに やられてると、
うん。そうなんですよ。
いつ頃からですか？
結構ガチで始めたのは2年ぐらい前で。
2年ぐらい前。
で、まあ、それよりも前にも結構普通に家の中に植物はいっぱい置いていて。
あ、そうだったんですね。うんうんうん、
そうなんですよ。で、なんか僕の実家は、父親は土木系の技術系のエンジニアだったんですけど、
うんうん、
まあ結構農作業が大好きで。
へ
ー、休みの日の土日はずーっと家の庭に庭を作るのと畑を作るっていうのをずーっとやっていて。
おーおー、いいですね。
で、数年前ももう引退したのに、なんか近所の荒れ地をなんか 結構な広さを買い取って、全部畑にしたみたいな。
パワフル。まあ、多分開墾してるんじゃない
？あ、開墾です、開墾です。開拓ですよ、開拓。
すごい。北海道魂が。
あ、そうそう。あ、でも、もともと本当に開拓してたので、父親は。あの、北海道の荒れ地の方を。小さい頃とか。
筋金入りなんですね。
そうなんですよね。あの、本当なんか、あの、前回のクリスさんのお母様の逆パターンで、
うん。
あの、もう、全部使って、自分の趣味を楽しむみたいな。
なるほど。
で、まあ、今も畑にから取れた大根とか、一年に一回送ってくれるんで、本当ありがたいんですけど。
うんうん。
なんか農家かみたいなデカさの野菜が送られてくるんですけど。
すげえな。
もうすごくて。で、やっぱなんか、父が好きらしいんですよね。うちの父親が。で、まあそういうのもあって、なんか僕が家を出るときも、なんかこら、なんかサボテン持ってけよみたいな感じでサボテン持ってったりして。なんか家にいっぱいあったサボテンのうちの。
いいっすね。
これ持ってけっつって、サボテンを渡
す。そうです、そうです。家のいくつかの植物適当に持ってって。そうしたんですけど。まあでもやっぱ枯れちゃうんですよね。
いや、そうなんですよ。そうなんですよ。
やっぱり。
そう、やっぱり武将もんだからさ。すぐ枯らしちゃうってか、うん、悲しくてもう植物には手を出さないみたいな感じですね。
わかります、
うん。
僕は枯らしちゃう人間なんで、そうなんですよね。
いや、僕もそうですよ。枯らしちゃう人間。でもそれをだから、柴田さんを脱して、お父さんの血を引いて、まあ、エリートですからね、言ったらね。
ありがとうございます。
確かに、
うん。
そう。で、僕ちょっともう、その考え方も、2、3年前にその、本気でやり始めた転換は、
うん、
もう枯れても気にしないことにしたんです。
ああ、なるほど、もう。
諦めてください。枯れたら、私の買えばいいから。
うん。スパッとしてるな、考えが。うん。
もう、っていう切り替えにして、まあ、枯れたら残念でしたねって言って、あの、水が足りなかったのか、水をやりすぎたのか、土が悪かったのか、みたいなのを、ちょっと自問自答して、はい、次へ、みたいな。
うん、ああ、もう PDC みたいな感じで、次へ次へと。
そうっすね。
うん、
っていうのが、今の、僕の、ガーデニング状況で、まぁ、あ、ちょっと、ノートの方には写真を貼ったりはしたんですけれども、うんうん、今この、ガジュマルと銀龍たって、このガジュマルは10年もので。
おぉ、あ、じゃあ、どこからかこう、授かってきたものなんですか、これは。
そうですね。2015年に、なんか近所の、多分、どっかのガジュマルを買っ、小さいガジュマルを買って、今10年でこんなにでかくなったみたいな感じですね。
結構でかいです
ね。僕の背ぐらいあるのかな。
おぉ、でかいな。うん、
本当はちゃんと剪定をしなきゃいけないですけど、銀龍は右下の、なんか、ふにゃふにゃっとしたやつです。
ああ、へえ。なるほど。
あ、剪定、そっか、剪定してもうちょっとこう、コンパクトとか、形
を。あ、そうです。毛並みを揃えてるというか、うんうん、形作りをすると、もっとかっこいいガジュマルになるんですけど、うん、このガジュマルはもう一切何もしないでほったらかしたらどうなるかっていう実験場になって。
じゃ自由奔放に育てるわけです ね、
ですね、
このガジュマルさんはね。
はい。
あ、
で、下にサンスベリアがガーって鉢にあって、これは確か家から持ってきたやつが今も生きてるんですけど。うん、
家ってご実家の方ってことですか？
そうです、そうです。
あ、
で、まあ、ひたすら分離して増殖させては植え替えをしてっていうのを繰り返して。
どんどん増えていってる感じなんですけど、もともとは1個
ですか？いや、これがですね、一、
うん、
回絶滅しかけたんですよ。
うんうんうん。
水をのやりすぎで、なんか、あの、サンスベリアって水をやりすぎると、黄色くブヨブヨになっちゃって腐ってくるんですけど、
うん、
一旦そのでっかい株1個になっちゃって、で、そのうちのもうなんか半分くらいがブヨブヨになって死にそうになったんですけど、
うんうん、
こうなんとかそれをこう、ブヨブヨになったところをカットして、元気なところだけをこうなんとか増殖させるようなにこう分けてやった結果、
うんうん
うん、なんとか今はこの状態になっているみたいな、感じです、
ね。すごいな。
すごい。なんかお店みたいですね、その。
ね、いくつも鉢が並んでますからね。うん、
だって同じ種類のやつが。
あ、確かに。
6個あるわけでしょ。
でも兄弟です。
兄弟な。なるほど、
ね。みたいな感じで。
は
あ、まあ、これか、室内ですね。
はあ、はあ、
室内は、サンスベリアとマガジュマルとか。こいつら、あの、寒さに弱いんで。
ああ、外出せない。
外に出せないんですよね。まあ夏は外に出してもいいんですけど。
うん。これちなみに、この室内で植物育てる場合って、こう虫とか湧いたりしないんですか？
いやー、いい質問ですね。
お、いい質問、うん、いい質問しちゃいました。
結構出るんですよ。
あ、出るんだ。
で、ただ、室内にずっといれば虫はいないので大丈夫なんですけど、
うん、
夏とかは外に出した方が元気になるんで、外に出します、うん。その後に中に入れますってすると、こう虫が結構こんにちはって出てきたりするんですよね。
ああ、じゃあその出してる間に混入というか、
あ、そうです、
住みついちゃうんだ。
はい。なので、そのなんか適切なその虫を退治する薬を撒いたりとか。
うんうんうん。
あとその虫が出やすい土っていうのもあるんで。
あ、土がね。
特に腐葉土を使うと元気は出るんですけど、
うん、
虫がつきやすいとか。
あの
枯葉が入っている土ですね。
はいはい。あ、そうか。もともととかその自然のものだからっていうことですよね。きっと、ね、
そう
近いからっていうのね。
そうです。まああと、そのうちはマンションなので、あんまりその虫が自由にはこんにちはって来ないですよね。
ああ、でもまあその、一戸建てとか一階とかだと、よりやっぱりこう、
そうですね。
つきやすい、
ね。庭とかだと、
うん、
やっぱり低層階だと虫が飛んできたりとか入りやすいっていうのはあったりします。
なるほどね。
あ、マンションと一戸建てのそれぞれの違いがっていう。
ほうほうほう。で、さらに外でも、今植物
外でもいっぱい育てていて、
うん、
で、ここから先が、なんていうか、今、本気にやって、本気じゃないな。結構力を入れている植物があって、で、バラなんですよ、バラ。
バラ。バラとかなんかちょっとイメージ難しそうな感じがしますけどね。
確かに、確かに。
なんとなくね。
うん、思うでしょ、
うん、
思う。
みたいな。
セリフみたいなちょっと、
うん。
で、バラなんですけど、その、まあ僕も外植えいろいろやってたんですよね。その寄せ植えとか、ペチュニアとか、パンジーみたいな小さいやつを、うん、まあ一年草なんですけど、まあいろいろこう寄せ植えをして、一年見て、あ、綺麗だねってなって、また、
はいはいはい、
まあそれ一年で枯れちゃうんで、
うんうん、
また次の年に買ってきて植えて、あ、綺麗だねみたいなことやるんです、やろうと思ったんですけど、
うん、
なんか、いろいろ植えても、なんか綺麗だねになる前にすぐ枯れちゃうんですよ。なんか。なんでみたいな。
そう
結構、こう、花屋さんに行くと、初心者におすすめとかいっぱい書いてあるんですよ。
ありますよね。うんうんうん。
そう。暑さに強い。水ちょっとで大丈夫みたいな。
あるあるある。
で、ピッ、うん、で全然咲かなくて枯れちゃって。なんでみたいな。
そうですよね。なんかショックですよね。だから初心者におすすめ買っても、このざまかよっていう気持ちになっちゃいますよね。
そう。そうなんですよ。で、まあだけどちょっと、くじけないで、もういろいろ試そうと。
うんうん。
でも、いろいろ、ひたすら、もう、お店に行っては、こいつ、去年枯らしたからダメでしょみたいな感じで。いろいろ、試した結果、で、結局、生き残ったのが、なんか、孤独みたいな感じですけど、いろいろ入れて、うちのベランダで生き残った奴らをこれ、みたいな。で、それがバラなんですよ。
バラは生き残ったんだ。強いんだ。
そうなんだ。
それがですね、最近のバラすごくて、
最近のバラ
最近のバラです。最近のバラすごい。ほう。
そう、最近のバラすごくて。
ほうほうほう。
あの、バラって聞くと、その、なんか長山さんが最初に反応されたように、なんか難しい花ってイメージがあると思うんですよ。
うんうん。ありますあります。
でも、最近のバラって、日本の40度みたいなところにほっぽり出しても大丈夫だし、
うん。
今の、その0度くらいなところの外に出しても大丈夫だし、
うん。
で、何もやんなくても、その、虫はつかないし。で、その病気もあるんですよね。その虫だけじゃなくて。
ありますよね。
で、病気もならない。みたいなバラが、めちゃめちゃ今、流通してて。
あ、それもそう、品種改良に品種改良を重ねみたいな感じですか。
そうです
ね。そうなんだ。
で、ロサオリエンテスっていうブランドがあるんですよ。
ロサオリエンテス、すごいな。競馬の馬みたいな。
これ木村さんっていう育種家の方が開発した、もうなんか革命的なバラって言われてるんですけど。
革命的なバラ。
日本のことなんですね、木村さんと、ね。
日本の方です、
うん。
うん。
で、そのロサオリエンテスっていうブランドというか、そのカテゴリーの含まれるバラは、を買えば、こう僕みたいな、初心者でも大丈夫と言って枯らす、
うん、
僕みたいな人間でも、全然余裕でバラが咲くんですよね。
へ、うん、そうなんだ。
ロサオリエンティス。これだけちょっと覚えとけばいいんだね。ロサオリエンティス。
うん、あ、そうです、うん。で、さらに、バラって聞くと、やっぱ赤とか、ピンクとか、
うんうんうん、
白とか、
うん、
だと思うんですけど、最近はそのブルーローズっていう、なんか青とか。
あれなんか昔でもさ、青のバラはできないとかってなんか言ってなかった？
言ってた言ってた。
思いますよね。いや、めちゃめちゃあるんですよ。うん、
青色 LED みたいになってるじゃん。
なんかトリックでほら、なんか白いバラに青い水を吸わせることにより青くするみたいなさ。
ありますあります。なんか、小学校の頃にあったような。
うん。
うん、
あそうじゃなくて、もうそういう品種があるってね。
そうです。青い。で、さらに、その暑さとかに強いのに青いバラみたいのがあって。
だからその繊細のように、繊細な品種のように見えるが、もう強いんだ。
そうなんですよ。まあ、もう全然バラがもう今、初心者でもちょっと水を出せばすごいバラが咲くみたいな感じで、調子に乗って毎年2鉢ぐらいずつ買ってるんですよ。
これさ、鉢を買うと基本咲いてまた翌年も咲いてくれる感じなんですか？
そうなんです。バラは10年とか咲くんで。
逆に言うと10年ぐらいやるともう枯れることもあるってことなんですか、それは。
10年経ってから、お答えします。
まだ分からないってことか。
まだ分からない。
まだ分からないってことか。なるほど、なるほど。
もちろん育て方にもよるからね。
方にもよるわけだもんね。
うん、なんかその、あれなんですよね。花というか、バラじゃないですよ。他の、その植物によっては、その、うん、種を取っても2世代目は咲かないようにしてる植物とかいっぱいあるんですよ。
ああ、その、経済的にってことですか、それは。
経済的な意味で。例えば、朝顔とかは、
うんうんうん、ああ、聞きますね。そうそうだった。
一回目は咲くんですけど、その咲いた花から取れた種を植えても花咲かないんですよ。
うん。そうらしいです
ね。品種改良して。
野菜とかもそうなんですよね、今ね。
そうです、そうです、うん。チューリップも確か結構そんな感じなんですよね。
そうなんだ。
うん。種が売れなくなっちゃうっていうね。
そうそうそう。
苗とか種が売れないからっていう理由で。
なので、このバラが10年後も咲くかというとちょっとわからないのですが、少なくとも2、3年目ではもうめちゃめちゃ咲いてます。
もうそれは実証済みなんですね、これはね。
はい。
でも毎年買ってったら結構な量になってるわけですね、これ、ね、
そうなんですよ。今、ちょっとここのノートの写真にはあるんですけど、18ぐらい、10、12ぐらいかな。右の方のは、あの、バラじゃなくて、マーガレットと椿なんですけど。
うん、
そうそう。まあ、10かな。
うん。
なんですよね。で、これもですね、
うん、
鉢を全部四角鉢にしたんですよ。買った時は丸鉢だったりしたんですけど。
うん、あ、これなんか違うんですか？
なんか
四角鉢は風で倒れないですよ。
風で倒れない？
東京台風来た時に丸鉢だとバラが全部倒れちゃうんですよね。風吹いて。
あ、そうなんだ。丸鉢だと倒れるんですか？
倒れます。
倒れやすいんだ。
はい、あの、なんか丸だと。
ちょっとでも浮いちゃうともう倒れちゃったとか。うん、なるほど。
ちょっと片側が浮くと、もうゴロゴロって垂れちゃうんですよ。
ああ。
うん。
それが変があると、
浮かないので。
ああ、ああ。
ので、もう全部植え替えをして。
うん。
で、あと僕が結構頑張ってんの、ね、あと剪定ですよね。剪定。
剪定っていうのは、ちょきちょき切るってことですね。さっきのガジュマルではやってなかったやつね。
はい、そうです。で、バラは、基本的に切って花を咲かせるんですよね。まあ、バラじゃだけじゃないですけど、ほとんどの樹木は切って花を咲かせるんですよ。
うんうん、
で僕それ知らなくて。
僕も知らな
くて。育ったんだから、切ったらもったいないじゃん、みたいな。
いや、そう思いますよ。せっかくここまで来たんだから、みたいなね。
そう。で、まあ、大きくさせる目的で、形作りをしながら、その枝を切るっていうのはあるんですけど、うんうん、基本的に、やっぱ植物って、切ってエネルギーを、コントロールしないと花が咲かないんですよね。
ああ、その枝を伸ばすとにパワーを使われちゃうと、お花の方にパワーがいかないっていうことか。
そうです。ひたすらこう、大きくなろうとする方に力が使われて、花の方にエネルギーがいかないんですよ。
はあ、はあははあ、
なので、冬剪定っていうのを2月の頭の方にして、あの、バシバシバシバシ切って、
うんうん、
今の頃は今日の3月の時点なのでだいぶ伸びてきてるんですけど、まあなんか太い枝が突然途中でバチって切れてるみたいなのは剪定の後ですね。
ああ、今写真で見させてもらってくる。確かにこう、バチッと切られてますね。ここで。
これバチって切れるようになるのに2年かかりました。
え、切るのが難しいってことですか？
あ、いや、全然で気持ちの問題です。
気持ちの問題
テクニックじゃなくて。
切ったらもったいないくない、みたいな。
そういうこと。
あ
でも全然ダメで、やっぱり、もうバシバシバシバシ切った方が、もうバンバン芽が出るんですよね。
あの、今そのノートの下の方に、あの、写真貼ったんですけど、私のあの、母親のお友達、だから、
まあいいですね、
年齢的には、その、結構もう、ね、ご高齢の方ですけど、
うんうんうん、
なんか、フェイスブックで、あの、なぜかっていうんですけど、繋がってまして、その方が、あの、バラをやってらっしゃるんですよね。だから、フェイスブックにすごいバラの写真とかを上げてて、
いいですね。
ガーデニングが趣味ってことなんでしょうね。これね、多分。
あ、じゃ同じような、でも、切ってるんだね、これだってね、ちっちゃいもんね。
う
ん、
そうそうそうそう、上に切ってる。
上のはあるわ。冬剪定後ですね。
あ、同じだ。
ちょうど冬場の写真だったから、あ、切ってんだと思って。
あ、そうなんですよ。
うーん、
で、まあちょっとせっかくなんでバラの用語紹介をしていくとですね。
はいはいはい、お願いします。うんうんうん、
こう、バシッって切った後に、シュッって出てきてるのはシュートって言うんですよ。
ん？シュッと出てくるっていうのはその、芽みたいなものってことですか？
太いところからバシッと切った後に、ヒョロヒョロヒョロっていっぱい出てると思うんですけど。う
ん、あ、その、なんていうの、この、枝じゃなくて芽みたいなやつが。
芽、うん、みたいなやつが、はいはい。これシュートって言って。
シュート。
で、それがどんどん大きくなって、まあ、花を咲かせるんですよね。
あ、ここから花、だから、その切った脇からシュルシュルって出てきて、それが花になると。
そうですね。
いう感じ。
あ、まあ、そこからどんどん大きくなって、まあ、花芽が出るんですけど。
うん、
まあ、このシュートを、この切った後にどんだけいっぱい出すかっていうのが、まずポイントなんですよね。まあ、大体いっぱい出るんですけど。で、その後に、一個、ベーサルシュートっていうのがあって、
ベーサルシュート、
うん、
なんか下に、なんか、にょぎにょぎ芽みたいのが出てる。のありますか、わかりますか、
はいはい、地面からその
ニョキニョキって出てきて
る、はい、直接出てる感じする、うん、はい、うん、土から出てる感じ
で、これは、うん、これが太い幹になるんですよ。
太い幹、
将来
太い幹っていうんだから、バラの枝みたいなその太いやつになっていくと、
はい、将来それがグワーンって伸びて、
うんうん、
その一個上の写真にあるようなこう手のひらみたいなやつの指の一個になるんですよ。で、ベーサルシュートが出るか、出て、みんな出てほしいと思ってるんですよね。そのバラを作ってる人は。
ほー。
ああ。
これは出るか出ないかは、うんとか。
もう全然わかんない。うんなんですよ。
ああ。
あ、これは別になんか自分でコントロールするんじゃなくて、急にある日、その根元から、
そうです、そうです。
ベーサルシュートがシュッと出てると。お、出たじゃん。
なんか次に乳液出てきたんだけど、みたいな。タケノコみたいに。
へえ。
で、こう、ベーサルシュートを、いくつも出していくと、こう手のひらみたいな、ファーッというバラになるっていう。
ああ、それが、まあ、バラのか、まあ、それにさらにお花がたくさんくっついてくるわけだから、このベーサルシュートが出て、それが大きくなってくれると、まあ、賑やかなバラの木になって、嬉しいなって感じになるわけですね。
そうなんですよ。
はあ。へー、初めて知った。なんか僕、勝手にその一本から勝手にどんどん分かれてるもんだと思ってたので、
全然分からないです。そ
う、なんかね、二分みたいな感じ、こう。
うん、
うん。じゃないんですね。急にこんな、ルートからいきなり枝が出てるって感じなんですね。
あ、そうそうです。で、なんかその、長部さんがおっしゃられたのも、まあ、完璧に間違いでもなくて、多分上のシュートの、こう、写真があると思うんですけど、
うん、
その、一本が分かれるだけと、結局この、太い幹っぽいやつ、一本だけなんですよね。
あ、大元の大元はってこと？
大元っていうか、あの、何ですかね、大きくなっていくとしても、結局その太い幹なのは一本だけなので、そっからどんなにこう、枝分かれしたとしても、このシュートみたいな芽みたいのがひょろひょろって出て終わりなんですよ。なんか太いのがこうギューッと出て大きくなるためには、こうベーサルシュートっていうやつがニョキニョキニョキってこう何本も出ないと。
あ、そっか、そっか、そういうことか。出ないとダメなんだ。
そうなんですよ。
ベーサルシュート。
なので、
うん、
今年はこうベーサルシュートが出てきて嬉しいなっていう。
ね、写真今見てますけど、出てますからね、これね、バンと。元気な
子からニョキニョキ行ってくれっていうのと、うん、あとはですね、こう水やり対策として水やりシステムを作ったんです。
これさっきのね、お父さんの血っぽい感じの、こう感じますけどね。うん。
そうなんですよ。これはですね、業務用の水タンクをコーナンプロから買ってきまして。
買ってた、コーナンプロ。
あの、絶対園芸用じゃない。
うん。いや、なんか見たから
に。あの、この水のタンクを買ってきて。
見たからにでかいですもんね、これね。
でかい。
うん。
うん、これ20リットル入るんですけど。
うん。
20じゃないな。じゃあ、
20じゃ効かないでしょ、これ。
40だったかな。
40から50回いきますよ、
これ。で、うん、あとはその自動水やりシステムみたいなのも園芸業界にはあって、
自動、うんうん、
その上についているやつなんですけど、これはソーラーパネルがついていて、決まった時刻に決まった時間だけ水を吸い上げて水を出すっていう。
ポンプみたいな役割、そのタイマー、タイマー付きポンプみたいな感じなんですね。
タイマー付きポンプです。で、こいつを使って朝の7時と8時にこれだけの量の水をパイプで流せみたいなことを入力し、
うんうん、
で、あとは細いケーブル、チューブをこう繋いで、あとは勝手に毎朝水が散水されるという。
ハイテク。じゃあでもこれ、じゃあ朝起きる必要ないじゃないですか、これ。もう。
そうなんです。ただ、こいつがですね、水が出なくなる時があるんですよ。
お
なるほど。
で、これが、もう理科でやったようなサイフォンの原理だかで、うん、こう高い位置に置いている鉢に対して、ポンプがそこまで水を汲み上げられない時があって、その電池がすごいある時は勢いよくやってくるんですけど、こう電池が結構なくなってくると、こうちょっと押し出すパワーが減っちゃって、ちょっと上に置いている鉢まで水がいかないんですよ。
ソーラーだから、こう曇りの日とかが続いちゃったりするとパワーなくなっちゃうんだ。
そうなんです。まあ一応、自分で AC 電源をつないで充電することもできるんですけど、まあさすがにそれをつけっぱなしにしたものを外に配置するっていうのはなかなかやばいんで、
はい、
で、ある時、あれと思って見たら、水がなく、かかっていいじゃんみたいな、土乾いてるじゃんみたいな時があったりするんで、こう毎朝チェックしたり、
毎朝チェックするの
結局チェックして
る。一応チェックしてる。みたいなこともやりつつっていう。
まあ、チェックっていうか見たいですよね。そのね、状態をね、まあ、多分ね。
うん。まあそう、状態見るのとね、
それがいいんですよ。
状態見るのとさ、全部水やるのってまた全然違うからね。
違いますからね。うん。
毎朝チェックして。で、まあ、あとは、今の時期はいいんですけど、その花が咲くぞみたいな感じになってきたら、こう、花にエネルギーを活かせるために、その花のつぼみをピンチするっていうんですけど、
ピンチ。
その、花のつぼみを全部そのままほったらかしにしてれば全部咲くってわけでもないので、こいつは花咲かねえな、みたいなやつはもうバンバン落とすんですよ。
お、そんなことできるんですか？さっきシュートするのに、シュート出すために、選定するのに2年かかった柴田さんが。
やるんですよ。もう最近はできるようになってきました。
心を折りにして。
最近そう、これ、待ってれば全部咲くんじゃないのみたいな感じだったんですけど、ダメでした。
ダメなんだ。あ、やっぱダメなんだ。
これやっぱり咲かない。
あ
っ
ていう感じに、こう、こいつとこいつが多分咲くから、それ以外のは心を鬼にしてちぎるみたいな感じで、こう、花をちぎる。
はいはいはい。
まあ、という感じで、やってるんですよ。
なんか楽しそうですね、やっぱね、これね。
いいんですよ。で、結局、ね、勉強して、その、結局、植物っていうのは土と、三大肥料の窒素とリン酸とカリウムの三つだから、みたいな感じで。
うん、ああ、はいはい。なんか習ったことある、それ。
で、その三つの配合がこう、775みたいな感じで、園芸店とか行くと書いてあるんですよね。
はい、はい、あります
ね。その割合が。で、その野菜も含めてなんですけど、まあそのバラを咲かせるためにはこの成分をこんくらいやった方がいいとか。まあいろいろあるので、こうどんどんそういう、それを勉強しては繁栄をさせるっていう。
でも逆になんか年に2鉢ぐらいずつバラが増えてるって話でしたけど、逆によくそれぐらいで収まってますよね。なんかもっとね、勢いづいて、一気に5やとか 10とかいかないんだなと思って。
ああ、これはですね。置く場所がないですよ。
スペースですか。スペースの問題です
ね。ベランダなので。
ああ、まあそうですよね。確かに、ね。
これ僕、一戸建てだったらやばいですね、
うん。お父さんに至ってはさ、もう荒れ地を買ってるわけだからさ。
確かにね。
そうなんですよ。
土地をさ、増殖させてるわけだから。
そう。土地があれば、鉢じゃなくて、庭植えでもう多分、バラ、バンバン植えてって、やばいと思います。
バラやばいっちゃう。
戸建ての家とか田舎の方に行くとさ、その、なんて、庭からさ、園芸がはみ出て、もうなんか表まで出てるお家とかあるじゃないですか。
あるある。 ありますね。
その、うん、あれなんか気持ちがそういうことなんでしょうね、多分ね。こう、だんだんと増えていって、あれもこれもつって、こう、うんうん、なっていくんでしょうね、きっとね。
そうですね。うちの近所のところもね、まあ、一戸建てではあるんですけど、お庭がないんですけども、
うんうん、
なんか、あの、最初ベランダとかにたくさんあるんですが、だんだんこう壁とかに引っ掛け出して、その面に、その壁側、壁に、いろいろな植物がこう引っかかってどんどん増えていくみたいな感じになってて、はいはいはい、なかなかやっぱりこう、そういうことなんですね。土地を求めて、うん。
その人がその壁を発見した時は、なんかすごい革命が起きたんでしょうね。そうそう、
ここ
壁に、
ここに置けんじゃんつってね。
面白い。いいっすね。いいじゃないですか。
すごいな。でもまあ、そうか、でもそういったことね、やっぱりそのパラメーターみたいなところもちょっとハマり要素ありそうですよね。なんかコーヒーとかちょっと似てるのかもしれないですよね。うん、やっぱそういうのね、
うん。やや不確実性もありみたいな。
うんうん。
うんうん
うん、そこだね。だ釣りとかとかそういうの一緒に似てる感じがね、ありますよね。
なるほどね。
で、次がですね。
はい。園芸 YouTuber がすごい。
すごいんですよ。
皆さん、まだまだ園芸の話続くんでね。
はい。続きますよ。別に終わんないです、これ、はい。まだまだ続きますけど。園、はい、芸 YouTuber がすごい。
そうなんです。で、まあ僕のこう知識のこう入れる先は全部 YouTuber なんですけど、最近は。
最近でも本当に今っぽい。園芸に限らずさ、もう何でも皆さん YouTube で勉強されますもんね。
知識の源がね、YouTube にあって、うん。
ここクリスさんにも次知っていただきたいんですけど。
はい。
この、一番上に載せているカーメンくんって、まあ、カーメンさん、うん、カーメンくんさん。うんうん、この方のチャンネル登録数はビーズより多いんですよ。
120?
ビーズより有名ということなんですよ。
125万人だって。え、ビーズのチャンネル登録数は何人なの
?118 万
人。確か118万ぐらいです。
125万だ。本当だ。多い。カーメンくんさん。
本当だ。本当だわ。
あ、やっぱり園芸なんですよ。
いや、そのビーズと比べるのがあれですよ。アドとかどうなの？アドは899万人だから。
アドお化け好き
か、ね、バウンディとかどうなの？バウンディとか。うん。
アドが演芸したらもう完璧だね。
やばいね。もっといくね。アドが演芸したら。
まあ、ただの話題振りなんですけど、うん、まあ、やっぱりなんか、ほとんどここに載せている方は、演芸店の店主なんですよね。
ああ、お見せされている方が、チャンネル開いて動画配信してるみたいな感じですね。
そうです。で、こういう風に育てると良いみたいな。で、実際分かりやすいっていう。
なるほど。
なるほどね。まあまあまあ、いいですよね。そう、お店の人が情報発信をしているっていうことですもんね。
でも、その一つのお店でやってさ、だって125万人も行ったらさ、YouTuber として生計成り立っちゃうじゃんぐらいの感じになっちゃうわけですもんね。
確かに。
そうなんですよ ね。花フェスタとか、園芸博覧会とか、園芸フェスみたいなのが結構日本全国あちこちで行われていて、
うん、
でそこにもうゲストとして呼ばれるらしいんですよね。
うん、あ、もうちょっとした有名人なわけですね、もうこれはね。
あ、そうです。で、何時から、なんとかさんとなんとかさんのバラの良さを語る対談会です、みたいな。まあ、いくつか僕が見てるうちの、京都の方にお店がある方とか。
あ、松尾園芸ガーデンチャンネル。わ、これ京都なんだ。
京阪園芸とかね。
京阪園芸。
あと、セコンさんで家の近くの、那須広ガーデンっていうところの店長さんが出ているチャンネルとか。
へぇ、
結構園芸チャンネルあるし、
うん、
みんな17万人とか、5万人とか、20万人とか。
うん。
クリスさん、園芸ですよ。チャンネル登録者数。まあ、
そうなんでしょうな。
そうな、まあでもその裾野がそれだけ広いってことですよね。それだけ人口がいるっていうことですよね、これはね。
そうね。うん、そう
ですね。そうなんですね。
あとまあほら、植物の種類もいっぱいあるしさ。そのなんとなくだけど、こうなんかメソッドとかが微妙にありそうじゃないですか。そのそれぞれのこだわりとかさ。あと。
いいとこつきましたね。そうなんです。
お
うおう、これがですね、
うん、
僕が今こうバラについて高々30分ぐらいお話ししましたけども、
うん、
ボタン業界とか菊業界とか、
うん、
あ、菊聞いたことあるぞ。なんかあれも品評会みたいな大会みたいなあるんですよね。
そうです。
あ、
同じような範囲広さでそういう業界があるんですよね。
う
ん、
あ、じゃあバラと同じような人口がまたそういうコミュニティがボーンとまた 聞くみたいな
のがあるんですよ。
だってほら、あの、京都だとさ、うちの近所が、あの、西本願寺、東本願寺あって、うん、どっちだったかな、西の方かな。こう散歩に行くと、中で品評会で入選したやつ置いてますよ。
蜂がね、
器具とか、
ね、置いてますね、
蜂が置いてあって、うんうんうん、へえとか思って、あの散歩があったら眺めて帰ったりしますけど、
うん。
うん、で、あるんでしょうね。あとは本
当、富士とか。
うんうん。
富士とかね。
そうですね。まあ、あの、1年で終わっちゃうのはなかなか、あれなんですけど、
うんうん。
クレマチスとかも結構有名、有名っていうか、あの、人気。ですかね。まあ、そういうこと、ほ
ん
と、梅とか桜とか。
うんうん。
庭桜みたいな。
なんかさ、今、ふと思ったんですけど、まあ、その、園芸とはちょっと違うかもしれないんですけど、あの、子供の頃にさ、あの、盆栽をやるおじいちゃんのさ、漫画とかでこう、おじいちゃんがチョキンってやってさ、うむとかって言っての子供が見てさ、全然変わってないじゃんみたいなさ、そのちょっとその、そういう趣味をわかんない、笑うみたいなさ、
うんうんうん、
シーンがあったけど、なんとなく今、その、盆栽の面白さってなんかわかる気がするんですよね。なんか
そう。そうね。
ちょっと
年を重ねるとね。
うん、そう、植物と対話しながらこう、うん、なんかやっていく面白さっていうのが、やっぱ年を取るとわかるなっていう気はするな。
盆栽僕もやったんですよ。
あ、盆栽やったんですか？
枯れちゃって。
枯れちゃって。
盆栽難しいんだ。いや、
盆栽難しい
んだ。盆栽、松だったんですけど、盆栽枯らすってどうなってんのみたいな。
松枯れるんだ。なかなか。
枯れちゃったんですよ。水のやりすぎなのか、日差しの当てすぎなのかちょっとわかんないですけど。
難しいんだね。
盆栽もダメか、みたいな。盆栽難しいと思います。
なるほどね。もう園芸の話もちょっと終わりが見えてきてますけど、うん、園芸の特徴ってありますけど、大会があるんですか？大会。
うん、まあ、品評会みたいなのは確かにあるんですけど、
うんうんうん、
まあでも、そんなにみんな品評会に出すわけじゃなくて、まあ、ほとんど自己満足なんですよね。
まあ、そうか、まあ、競ってる動向というよりは、自分のお庭で美しいお花を咲いてもらうみたいなのが楽しいっていうことってことですかね、基本は。
うん、そうなんですよね。
なんか、あれはあるんですか？その、聞いてて思ったんですけど、結構その、料理とかのさ、なんかあの、作れポとかさ、クックパッドみたいなサービスあるじゃないですか。その、この園芸の世界における、その、この種類の花を育てまして、SNS みたいな、園芸に特化した、今日、その、アプリとか SNS って、話を聞いてると、なんかすごい盛り上がりそうな、気がするんですよ。そのチャンピオン、まあ、自己満足だけど、
まあ、写真をシェアしてね、いいね、いいね
って、シェアしてなんかそう、バラいいじゃんとかさ、この
機能。あるんですかね。ちょっと僕は使ってないんですけど、あるのかもしれませんけど、僕の見ている範囲だと、まあ、YouTube と Instagram ですね。
うん、まあ、YouTube と Instagram。Instagram が確かに包括的にカバーしてそうなところはありそうか。
確かに。YouTube で個人の方でも本当になんか今年の1年の庭の様子ですとか、
うんうんうん。
あともうなんか無限に庭を作り続けて、その、一週間に一回、今日はこの石をどかして、なんとか植えましたみたいな。
ああ、庭の様子を淡々とこう配信
してる。あ、そうです、そうです。で、結構その YouTuber、園芸 YouTuber の人も、大体上げた人は共通してるんですけど、なんか、自分が楽しむのが一番大事だからって言うんですよね。
メッセージとして。そういうふうに
言ってた。あ、そうです、そうです。なんか、コメントとかを察すると、やっぱりこう、いかにこう、なんていうんですかね、花をきれいに咲かせるための正解を教えてほしいみたいなコメントがすごい多いみたいなんですけど。
はいはい、ああ、なるほど。はいはいはいはい。うん。
まあ、正解なんてなくて、自分のできる範囲で自分のできることをやるのがガーデニングだからっていうのは大体みんな共通してるんですよ。
ああ。
すげえな。すげえな。かっこいいな。
うん、なんか、その、暑い日に倒れそうになるまで一生懸命世話してもしょうがないから、みたいな
。なるほどね。
面白い。いや、そういう、まあ長年いろいろなことがあってそういうことになってるんだろうな、きっと。いろいろあったんだろうな。そこに至るまでには。うん。でも正しいと思うな、それは、すごく。
うん。
うん。そうですね。まああと最後のあれとしては、やっぱなんかデッキ作りだなと思ってて。
おう、デッキ。うん。
これは、結局、僕のバラ、ローズガーデンのデッキなんですよね。今日の、今年はこのデッキにこの白いこれを投入みたいな。
ああ、ほうほうほう。まあ、ね、そのね、デッキもある種ね、自己満というかね、 これを揃えて、いろいろ頭の中で考えて、よっしゃ、これ最強だっつってやるっていうのが面白いっていうことですもんね。
そうそうそう、そうですね。こう、つる系のバラを今年は1個投入みたいな。
なるほどね。ああ。デッキを作る。なるほど。まあ、あとはそのコストってね、どんだけお金がその、トータルでどうなんですか？
確かに、バラって人、ね、年に、ね、柴田さんがこう、2つ買うっていうと、どのぐらいのコストになってくる？
うん。
これはですね、うん、大苗っていうのがと、大苗じゃないのが、普通の苗っていうのがあるんですけど、
うん、大苗。
普通の苗は2000円ぐらいです。
ほうほう
ほう。大苗とはどう違うんですか？大苗っていうのはなんか、でかいんですか？
普通の苗は、ベーサルシュートが1本か2本なんですよ。
ベーサルシュートっていうのは、あの根元からチュッチュッって出てる、
はい。
大元の部分
ですね。あの、でっかい茎みたいのが1本だけか、うん、まあ2本あるかなぐらいな。のが小さい苗、
うんうん。
それは2000円ぐらいで、
うんうん。
で、最初に載せたシュートって書いてある写真の、こう、なんか5本とか10本ぐらいわーって出てるのは大苗です。で、大苗は5000円です。
あ、2、3倍ぐらいになるんだ。
ちなみに、こう、なんか品種とかさ、その、例えばギターとかだと、ギプソンのギターは100万しますとかさ、一方で安いギター数万円で買えますとか、うん、こう値段の幅みたいなのあるじゃないですか。その園芸の世界における、こう、なんか、レアリティだったり、こう、なんか、あれ、あるんですか？この、めっちゃ高いやつはこのぐらいしますとか。
これ見たことないですね。全部5000円とか。
あ、だいたいそんなもんなんですね。
じゃあお店に並んでるのは、まあ、そんなにそのびっくりする値段とかじゃないって感じなんですね。
はい、なんか、希少品種とかは、まあ、あるのかもしれませんけど、
うん。
どちらかというと、もう、取り合いなんですよね、もう。
取り合い、
うん、あの、5000円は安いんですけど、
うん、
その、例えば、ロサオリエンテスの、色が何色で、うん、花の形がこれの、例えば、ライオンハートっていう品種はあります。それが、例えば、1月の何日から100、売り出します。2日後には売り切れ、みたいな。
そんな感じになってるんだ。
そうなんですよ。その、もう毎年、その、まあ、木村さんっていうところ、その、会社が販売しているバラとか、
開発して、開発
のとですね。はい、あと、ま、他にも、いろいろ、バラを販売されてる会社さんとか、まあ、すぐ、京成バラ園とか、いろいろあるんですけど、うん、まあ、そういうところが、その、まあ、2026年に出る品種は、この100個ですみたいなカタログとかを、もう夏くらいとかに出したりしていて、春と夏とかに。
ファッションブランド
ってね。で、もうそれを見て、うん、もう、目ざとい人は、これとこれとこれを買うみたいな決めてるんですよね。で、その苗の発売の日に合わせて、もう、F4 連打みたいな。
面白い。まあ、そうやって自分が欲しいやつをゲットする。
デッキを作るためにね、やっていくわけ、
は
い、
ガンプラだね、ガンプラ。
ね、ガンプラ
だ
ね、ガンプラです、ね。だから、定価は別に高いわけじゃないですよね。うん、ガンプラもね。
そうそう、
まあ、高いもんね。
ガンプラ、ガンプラ、ガンプラですよ、ガンプラ。なるほど。いいっすね。いやでもまあ園芸、まあ僕はその枯らしてしまうっていうところをクリアできれば確かに面白いのかもしれないな。
柴田さんのその発想が、その切り替えが、だから季節の転機だったわけですよ、これはね。そこでこう突き抜けたから、ね、まあいろいろな面白さが分かったっていう。
なるほど。
そうですね。まあ水めちゃめちゃ枯らしましたね。ここに至るまでに。もう結構野菜とかもやったりしたんですよ。
あ結構いろいろやってるんですね、うん。
トマト栽培とか、
はいはいはい、
そのベランダに置けるトマトとか、野菜も手出したんですけど、ね、もう野菜せっかくできたのに台風で倒れて全部ダメになっちゃったんですよ。
そっか、ダメージが大きい。
そう、やっぱりね、その、地域のその特色があって、やっぱり京都だと雪が降るかもしれないとか。
寒さが厳しいとかね。風が強い、雨が多いとか。
そうですね、寒さもあるしとか、あと逆に、もうずっともう暑いとか。まあ、あと台風が通過しますよ、みたいな時期とか、
なるほど。
まあ、そういうのがあるので、育てられるものと育てられないものみたいなのが、まあ結構あったりするのは、しゃあないなっていう。そうなんですよね。
そうか。僕はあの、実家で結構ね、あの、庭になんか植えてたりとか、なんだ、そんな凝ったもんじゃないですけど、ありました。あと、だから昔だからレモン、なんか木位置、あの、木の位置、朝位置みたいな感じの木の位置っていうのがあって、まあまあ、朝市なんですけど、その公園にほら、いっぱい植物が置いてあって買ってくるやつで、確かね、レモンかなんかを買ってきて庭に植えて、 レモンが鳴った時は、すげえ、毎日のようにレモン眺めてましたよね。鳴っていく、鳴っていく様、その一個だけなんか、ついてるやつをこうなんかじーって見て、だんだんとこうね、あの、レモンが大きくなってんな、みたいなやつを楽しみにしてたから、なんか、ああいう感じがあるといいのかな。楽しいのはわかるんだよな。うん。
あ、そうそう、だから、そう、なんか変わりましたっていうのは少しそう、聞きたかったの。柴田さんに、その、自分が、その、ビフォー園芸とアフター園芸で、
アフター園芸、う
ん、何かその、うん、自分の中で自己の変化みたいなって、なんかあるんです、ありました？
ああ。なんかやっぱ、なんか土人の好きなんだなっていうのはありますよね。
ああ、まあそのお父さんの話じゃないけども、そういう、もともとそういうのは自分の中にそのあったんだなっていうのの再発見みたいな。
そうなんですよね。その、まあなんか、まあ僕ゲームとかコンピューターとかいじるの大好きなんで。そ
う
です
ね。めちゃめちゃデジタル子っていうイメージめっちゃ強いですけどね。
そうそうそう。そう、休日とかすごいそれいじってたんですけど、うん、まあなんか、まあバラだけじゃないですけど、こういろいろ鉢とか植え替えっていうのも必要なんですよね。その、土って結局最初に言った3つの肥料の要素を吸い上げ尽くしたら、うん、あの枯れ土枯れちゃうんで。
あ、そこそこ。
うん。
何年に一回かは、その全部土を入れ替えた方がより大きくなるんですよ。なので、その一回鉢を出して、土を落として、根っこを傷めないようにそっとして、で、土を全部、古い土を避けて、新しい土入れて、こう植え替えるみたいなのを夏にやるんですよ。
明らかに暑そう。
あの、おすすめの時期は6、7月ってなってるんで。
あ、その時期にやるんだ。一番暑い時に。
そう。でも、めちゃくちゃ暑い時に、もう汗ダクダクになりながらやるんですけど、多分それつまんないし、だから嫌だったら絶対やんないんで。
そうですね。地味な作業ですしね。
そうそうそう。まあ、汗ダクになってもやって、やり終わって、ああ、終わった終わったって気持ちになるってことは、やっぱりなんか好きなんだなっていう。
確かに。確かにそうですね。好きじゃな、うん。やんないですよね。好きじゃなかったら。あ、あとそう、奥さんはどういう立ち位置でいらっしゃるんですか、うん、その植物に関しては。
うちの奥さんは、
うん。
バラが綺麗だねって言ってくれます。
ああ、いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
ただなんか別にこう手伝ったりとか、そういうのは特になく、
時々やってく
る。あ、そうなんです。ああ、いいですね、それ。うん。
ただ、なんかいつの間にかメインが僕の仕事になってます。なんか最初は二人でやってたような、みたい。
ああ。いや、それなんか、柴田さんのガッツキっぷりを見て、なんか、あ、ちょっと私は、みたいになってるかもしれないですよ。もしかして。
まあ、それはあるかもしれないです。その、自動水やり貯蔵タンクの設置あたりから。
そうですよね。
じゃあ、ちょっとこいつガチなの、みたいな。
違うな、みたいな。
面白いな。はい。と言ってたら時間があっという間に、
面白かった。
来てしまいました。
やばいっすね。
演芸で、ほら、やっぱ早めにね、本題に入っててよかった。
確かにね。聞きましたね。これでもまだ喋れてないことがありますからね。
でも園芸って言うとね、そのね、瀬根さんとか、池田さんとかもね、植物好きでね、過去にゲストに来ていただいてる方だとね、やっぱりあるから、うん。やっぱりこれね、インターネット業界で働いてる方でも、そういったところに手を出してっていうのは、あるんだな、やっぱな。面白いな。
面白い。ね。
うん。
まあ、でも、まあ、年を取ってくると、そういう、のに、こう、興味が湧きやすくなるっていうのも、僕はなんかわかる、ある気がするんですよね。うん、植物とかさ、うん、その、なんかこう、対話する
もの。自然に触れるとかね。確かにそうですよね。うん。
と、うん、いう感じで、2週にわたりまして、柴田さんに来ていただきました。
ありがとうございました。
いや、面白かったでございます。
はい。
はい、ということで、おっさん FM では皆様からの感想やお便りをお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。